病院のお風呂に入ったことがありますか？一人で入るには広すぎるんです。僕が使うシャワーの水音だけがやけに大きく虚しく響く。鏡に映る自分の姿はできるだけ見ないように、湯気で曇ったガラスはそのままにして、大きな湯船の隅っこに縮こまって腰を下ろします。僕にとっては少し厚めのお湯が張られた浴槽にゆっくりと体を沈め、ため息をふーっとつく。手術の前の日、社会全体がまだせわしなく動いている平日の夕方、ついこの前までそこにあった当たり前の日常と、その日常から突然切り離されたあの日、それ以来僕は病院にいる。手術はうまくいくのだろうか。これが最後のお風呂になったりしないよね。お風呂場に黙々と立ち込める湯気が少し先の視界をも見えづらくします。まるでこれからの自分の行く末を表すように、ちょっとでも隙を見せるとふつふつと湧き出る雑念を振り払うために、ブクブクっと顔をお湯につけてみる。顔を上げ、きっと大丈夫、そう小さくつぶやいた僕の言葉は、ふわふわ漂う湯気のようにほどなく消えていきました。心もとない二十歳の覚悟でした。あれから10年、ぬるめのお湯に満たされた小さな湯船にあるのは、僕の膝の上にちょこんと座る子供の背中。お湯が顔にかかり、キャッキャッと無邪気に振り返るその表情を見ると、まだどこかに残っていたあの時の張り詰めた僕の気持ちが少しずつ溶けていくような気がしました。つながった2人の時間と空間、お風呂場のオレンジ色の照明が体に残った無機質のシューズの綿を温かく照らしていました。時と場所が変われば、そこにあるものも思いも変わる。自分を支えてくれる何かはきっと見つかる。一緒に歩いていきましょう。あなたは一人ではありません。また次も聞いてくださいね。ひろたけいでした。